ラジオセラピー、幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮たみです。毎月第2、第4、第5日曜日のこの時間にお送りしているラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を説くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。そして番組では選択理論の学びを生かした活動をしている方々をゲストにお迎えしていますが、今日は愛媛結婚支援センターボランティア推進員の岩崎祐樹さんにお話を伺います。岩崎さん、こんにちは。
こんにちは。
愛媛のその婚活っていうのは全国的にも非常に注目されて成功してますよね。
はい。
ちょっとどういったものかご紹介ください。
はい。まず平成20年に始まった事業なんですが、愛媛県がまあ関わって愛媛県民の婚活を支援しようという試みなんです。で、今年で6年目を迎えるんですが、実際に出会いイベントっていう事業と愛結びっていう1対1のお見合いを日本柱としてやってる活動でして、その中でまあボランティアの推進の方々がそのまあ手助けをするというような形の活動になってます。
はい。岩崎さんもそのボランティア推進なんですが、なぜなろうと思ったんですか？
もともときっかけは、会社の中でボランティアをこう推進しているものですから、新聞広告かなんかでこのボランティアの募集を見て、ちょうど世代的にも同世代、まあ20代30代40代の方がやっぱり多いので、そういった世代の方々のこうお手伝いをできて、まあ喜んでもらえるんだったら長続きするかなと思ってですね、でやっていきたいなと思ってスタートしました。
はい。婚活っていうものを選択理論的に見て、これが成功のヒントになるんじゃないかって思うところだったりっていうのがあると思うので、ちょっと教えていただけますか？
はい。例えばですね、よくイベントの場合に最初にお話をさせていただくんですけど、どうしてもですね、婚活に来るとやはり自分のこう理想の人がありますよね。そこからですね、どんどん減点方式で、あ、この人ここダメだから無理だなとか、この人ここダメだから無理だなっていうような見方をしていくと、なかなかいい人に出会えないと、まあ、本人が思っていることが多いんですね。
なるほど。
で、そういった時にやっぱり美点評価とか加点評価とか、僕勝手に名前つけてるんですけど、
美点評価、加点評価、はい、美しい点、あるいは加える点、
そうです、なんでその人の、あ、こういう仕草とか、こういう振る舞いとか、こういう考え方いいなとか、マイナスの部分じゃなくて本当にいい部分を見て点数をこう足していくような気持ちでその人を見てあげると、はい、やっぱり出会う確率とか、いい人に会える確率がすごく広まる。
いいですね。はい。選択理論でいう考え方と行動を自分で選べるんですが、
はい、
最初からあら探しじゃないですけどそういう気持ちで参加してるのと、
はい、
いいところを見つけて自分に合う人を探そうと思って来てるのとでは、
はい、
おそらくその空気が全然違ってくるでしょうね、
と思います。
はい。そこら辺りを踏まえた上で、まあ、いろいろ婚活に参加していただきたいなというふうに思うんですが、
はい、
ここでその婚活をしている方々へ、あるいは親御さんへアドバイスをいただきたいと思います。はい、まず結婚してほしいと思っている親御さんへ、岩崎さん、どういうアドバイスがありますか？
はい。一言で言うと、見守るっていうことなんです。
はい。
よく話を聞くのが、まあ、うちの子は結婚しないから勝手にまあセンターに登録したよとか、お見合いしないからお見合いのいろいろ話を持ってきて、もうあんた行きなさい行きなさいっていうような話を聞くんです。で、もちろんその中で、まあ、本人がやる気になれば、結果としていい出会いがあることもあるんですが、やっぱりそうじゃない状態の時にあまりガミガミ言ったり、結婚のことだけに焦点を合わせると親子関係があまり良くなくなる可能性もありますよね。本人は本人で頑張ってるんですだからそう思って、まあ、情報の提供はしたとしても見守るっていうことをしていただけたらいいのかなと。
はい。ここも選択理論的に言うと、人には自由の欲求があるので、
はい、
強制されたくないんですよね。
うんうん、
強制される、命令されると嫌になることがあるので、
はい、
それを親御さんは知っておいてほしいですよね。
はい。
はい。では、本人にですね、はい、婚活中の男性、女性へアドバイスをお願いします。
はい。はい。一つまずあるのが、時間を大事にするっていうことですね。
はい。
まあ、年は時間とともに確実に過ぎていきます。で、年齢が若ければいいっていうわけではないんですが、やはり結婚っていうのを ゴールにした時にはやはり年齢的なものはできれば若い方が範囲が広がるっていうのは捉え方が一般的に多いですよね。でそうやった場合に最初皆さん婚活始めるとやる気なんです、いい人目見つけようってこう頑張るんですけど、まあ、うまくいくケースもあればうまくいかないケースもあります。でうまくいかない時に何度もあまりいい経験をしないともう嫌になっちゃってもう私は結婚しなくていいわっていう時期が来るんですね。だいたいよく聞くのが 2、3年。
ほう。
ただ多くの方がその後また結婚したくなるんです。寂しいとかですね、
はい、
で私がすごい思うのがその 2、3年もしあの時にめげずに頑張っていたら会えたかもしれない人にそのロスにおいて出会える確率が減るっていう捉え方ができるんだろうなと思うんですね。なんで、うん、将来本当に結婚したいんであれば、まあ、気持ちはわからないこともないんですがやはり常にアンテナを立てて常に頑張るっていうわけではないんですが常に気持ちとしてはそういう受け止める、うんうん、まあ、結婚したいなという気持ちをあるんであれば、ね、ちゃんとしっかり出せてそういう状況の方がいいのかなとは、はい、思います。
そうですね、その 2,3、はい、年のロスの間に確実に年を重ねてしまうということなんですね。
そうなんです。
男性も女性もね。
はい、
はい、
あともう一点だけ最後に皆さんにお伝えしたいのが捉え方としてどうしても婚活始めると結婚しないと幸せになれないっていうような捉え方をしてしまうんですがやはり結婚だけが幸せではないと私は思ってます。結婚はあくまでその結果であってそうするためにやっぱり自分自身ができることっていうのは結婚って相手がいるじゃないですか、
はい、
なんでコントロールできない部分なんです。なんで幸せな生き方自分自身のまず結婚観を見つめ直してほしいなと思うんです。結婚して例えばどんな夫婦を築きたいのかと結婚してどんな人生を生きていきたいのかとかそっからこう捉えて自分が今何をしたらいいのかなって、ね、例えばもう料理を作るのがうまくなりたいから料理教室に行くとかですね、
はい、
やっぱり自分が幸せな生き方をしていてその人自身が輝いてたらそういう人の周りにはいい人が集まってくるんです。
なるほど、
うんうん、なんで最終的に婚活においては結婚がゴールにはなるんですけど結婚してからがですね本当はスタート、結婚してからがスタートなので、うん、そこに導くための一つの過程として婚活をですね捉えていただけたらいいのかなとは思います。
はい、ぜひたくさんの皆さんがいい出会いをして、はい、そして結婚につながりますように、
はい、
これからもご活躍ください、
はいはい、
今日は愛媛結婚支援センターボランティア推進員の岩崎優希さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。